ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。武田邦彦です。昨日は新幹線に乗るってことはいかに自分が自分でない人生になってたかと。ついついなんか早く目的地に着くことがいいように思いまして。もちろん早く目的地に着く方がいい時もありますけどね。だけど、せっかく、まあ名所旧跡っていうかそういうとこも通り、風景が素晴らしいとこも通りっていうね。この前山口県の萩からですね、観光列車っていうか特別な観光列車みたいなもんで、長門の方に行ったんですね。日本海側ですね。非常に風景もいいし、また駅の名前も、海流に乗って中国、朝鮮から来るいろんなものによってですね、影響を受けてる地域ですから、まあそういった歴史的なことも感じられてすごくいいんですね。そこを萩から出て、そうですね、30分ぐらいか1時間ぐらい行った時にですね、列車が止まりまして、ここで30分停車しますと。30分って感じですけども、別に向こうから単線で入れ替えがあるわけでもない、なんでもないんですが、30分止まることによってそこで降りて、まあそこでまあ必要があったらなんか食べたり、まあそんなこともできる。散歩もできるですね。私も外に出てですね、そういうのは2箇所ありましてね、どちらか忘れたんですけど、しばらく忘れてた有名な長州の詩人なんかも思い出したりしましてね、それはまあ30分汽車が遅れたってですね、汽車が全体で3時間か3時間半なんで別にどうってことないんですけどね。で、私はその時の人生の時間を非常に大切にできたわけですね。で、まあ単に早く行かなきゃいけないという先入観だけでもですね、我々の人生ってのは奪われてるなとこう思いますね。僕は僕なんだろうかというですね、僕は僕として存在するんだろうか、それとも世間が言う通りにただ動いてる人形に過ぎないんじゃないかっていう感じがしますね。それでですね、今日はそういうことを私は強く感じた時がありましてね、それをまあ思い出したわけですね。それは長谷寺なんですよ。名古屋大学にいる時ですね、1年に2回ぐらい、伝統材料研究会っていうんでですね、日本の伝統的な材料っていうか、まあ、普通に言ったら名所旧跡っていうか、まあそういうことなんですけどね。まあその機会に、例えば長谷寺に行ったら長谷寺のところに使われてる材料なんかも、まあ一応専門領域なんで観察するとか、それから建築の人なんかも一緒にご同行いただいたりですね、それから古典なんかを詳しい先生なんかにも同席していただいて、バスの中でいろいろそういう話を聞いたりっていう旅をやってたんですよ。大体まあ60人乗りのバスに半分ぐらい乗ってですね、で、あちこちで泊まっては見物し、またご飯食べたりなんかしてですね。で、夜は宿泊してみんなで語り合うっていう、まあそういうようなツアーをやってたんですね。私の主催でっていうか、要するに学生と知人とかそういうんですね。で、ある時長谷寺行ったわけですね。長谷寺はまあ素晴らしいところで、まあアジサイが有名ですかね。桜も非常にいいし、まあ四季折々花の寺っていうかですね、そういうところありまして。長谷寺とついた長谷観音が有名ですから、大きな観音様がおられましてね。まあそこに行くわけですが、その他に、お宮さんもね、中にあるような、まあ、神仏混合のお寺さんですね。で、そこでちょうどお坊さんをご存知の方がご一緒だったんで、なんか研修所みたいなところでお坊さんから話を聞いたりなんかしました。ツツジとかそういうのもありましたね、かなり。非常にいいとこです。で、そこで僕聞いて、衝撃を受けたのはですね、大体昔長谷寺に来てお参りする人は、例えば京都からだとどんな感じですかって言ったらですね、大体4日ぐらいから1週間かかると。で、京都からまあ長谷寺に来るのにまあほぼ1日。それで長谷寺でまあ2日お参りして帰ったらまあ4日になる。だけど普通は花をめでたり、それから一休みしたりしますので、大体1週間ぐらい取るっていうんですね。で、京都から来て、まあ親しい人とかそういう人の平易を健康とかそういうのをお祈りして、そして宿に泊まって花を見て、それからさらにもう一回、お寺さんでいろいろお参りをして、そして京都に帰ると。大体1週間ぐらい、年に一度かそれとも数年に一度長谷寺参りをするって、観音様にお祈りをするっていうことをお聞きしましてね、まあ、そうだっただろうなと思うんですね。まあそれをね、逗留するいろんな昔の旅館の跡みたいなものもですね、まあ現在ありまして、今情緒非常にあるわけですね。その時に私思ったのは、 その日、私たちは午前中、長谷寺に行って、それでどっかで昼食をとって、それから午後の初めは、室生寺にですね、行って、室生寺の五重塔とか、そういうのをまあ見学して、そしてもう一箇所ぐらいどっか行きましたね。そして夜、奈良の方で宿泊をするという、そういう予定だったんですね。で、時間を考えながらなんですよ。要するに長谷寺で10時から12時まで。そして食事が12時から1時半まで。そこから30分移動して、2時から4時までが室生寺と。それから宿の近くでちょっと簡単にお宮様を見て、そして宿に泊まると。もうきっちりとしたスケジュールで、もう30分刻みのスケジュールなんですよ。そういうスケジュールで我々はですね、現代の、自分の人生忘れてますからね。僕は僕じゃないもんですから。ですから、そういうんでもいいと思ってね。それが効率的だと思ったり、いいやり方だと思ってるんですよ。しかしですね、考えてみれば、長谷寺に来て、まずはゆっくりと知人とか、親戚の平易を祈って、健康を祈って、そして花をめでて、それでゆっくり寝ると。翌日は付近をちょっと散策したり、花を見たりして、それから寝ると。それからまた3日目は、もう一度観音様にお参りをしてですね、もう一回お願いをしたりいろいろして、そして十分にまた花を見てですね、あるいはその時に晴れてたり雨降ってたりしますからね。まあ、そういうんで京都の方に帰ると。いや、そういうのに比べたらですね、私たちが一日に長谷寺と室生寺とどっか他のとこ行って、慌ただしくご飯を食べて、っていうのは一体何なんだろうかと。一体その寺に行ったことになるのかという感じが強くしましたね。それで我々がこう、なんかそういう効率だとか、そういうことを、まあ、最近ではもちろんテレビでいろんな料理番組山ほどやってますからね。そうするともう料理がなんか食べたくなったりして食べて、体が太って、それでまたダイエットしてとかいうね。そういうその何の人生でもないことに追いやられてるっていう感じがその時しました。もう今から30年ぐらい前、30年いかないですね。20年ぐらい前のことでしたね。ですから、今の僕らっていうのは、なんか、空の体なんじゃないですかね。例えばね、昨日言ったことで新幹線乗って、もう周囲の景色もわかんない。新幹線乗るとね、ほとんどスマホしてるか寝てるかなんですよ。誰も外見てないですよ。まして、新幹線の途中で、新幹線を一回降りて、そこら辺を1時間か2時間ぐらいいろいろ楽しんで、また新幹線乗って行くなんて人はいませんよ。だけど、もしも新幹線が早いから便利だっていうんであれば、なんとその便利っていうのはなんで便利か。自分の人生にとって便利だと言うならね、やっぱり新幹線は途中で下車するのがいいでしょうね。途中で下車して次の新幹線。それも次の新幹線を予約しとくとややこしいですからね。次の新幹線も自由席。だから今新幹線もですね、すごく有用で、その新幹線のスピードっていうのが、生きることになりますね。ですから新幹線が速いというのは一体何のためかっていうことですね。東京と大阪の間をビジネスで2往復しようが3往復しようが、大阪着いたらパーッと向こうのビジネスビルに行って仕事をして大阪からピューッと新幹線で帰ってくるのは何度やってもですね、自分の人生にならないですよね。そんなんだったら別に、それこそ今ではズームとか、そういう意味で IT とか AI ってのは非常に役立つと思うんですね。IT とか AI になると、なんか仕事がなくなるんじゃないかとか、人生が空虚になるんじゃないかって心配してる人いますけど、それ逆ですよ。僕に言わせれば AI とか IT が進むにつれてね、我々は一体今までどういう人生を送ってたんだっていうことに気がついて、そしてこれからは、まあ人間らしくないっていうか自分の人生を奪うようなことをやらずに、ゆっくりと長谷寺の見物をしながらね、AI っていうか IT のズームなんかも利用して、人に会うのももう30分ぐらいね。あらかたはもう打ち合わせ終わってて、あとやっぱり直接人に会うとね、感銘を受けたりしますから。まあ、そういうのに時間を使うと。そういうふうになるでしょうね。まあ、ここに、僕がかつて行った時の長谷寺の写真がちょっと見つからなかったもんですから、一般的な写真を使わせていただきましたが、本当に考え直さなきゃいけない時じゃないかと思います。